ひばりクラブの皆さん、落語会の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。今日はですね、やはり1990年の折れ点ですね、約200年ぐらい前から人類は一生懸命動力、まあ、蒸気機関とか電気とか電気モーターですね、それから自動車、まあ、内燃機関ですね、それから電気そのもの、それから電子機器制御、こういったことを一生懸命やってきまして、それまで人間の力で田畑を耕したり、物を運搬したりしてましたが、それを機械でやると、まあ、いうことでやってきましたね。非常に成果があったわけです。まあ非常にわかりやすいことを言えば、まあ日本の米作りですね。大体、まあ昔って言いますか、動力を使わない時代は、東北のお百姓さんはですね、1年に12ヶ月のうち11ヶ月を米の生産にかけてたわけですね。しかし現在では山形県の平均的な米の専業農家はですね、米を作るのに1年間で30日、つまり1ヶ月でできるというようになりました。もちろん労力もすごく変わりましたんで、現在の日本の農業の米農家のですね、平均年齢というのはもう70歳を超えるという、まあ、そういうまあ全然違う社会に入ってるわけですね。でそれが大体終わったのが、まあ1950年、つまり戦争が終わったとともに、そういった動力作りとか、それから制御機械っていうのが完成しまして、まあそれをあとちょっと家電製品でそれを活かしたり展開したりですね、工場の自動化を進めたり、それからまあ割合と性能のいいオートバイを作ったりですね、それから電気製品でも、非常に便利な電気製品がいっぱいできまして、ウォークマンみたいな音を聞くものもできるし、それまでストーブを使ってた暖房もほとんどクーラーになると。まあいうようなことが全部終わったのが、まあ大体1990年。まあそれが共産主義がなくなり、日本で経済がですね、全然別のステージに入ったということになったわけですね。で、この時に二つの動きがあったわけです。大きな流れがですね。その反応をアメリカと日本で比較してみますと、アメリカはまず、ビル・ゲイツっていう人は、僕の、まあ、一回りぐらい若い人なんですけども、まあ、このブログでも話しましたが、19歳の頃の、まだビル・ゲイツがですね、学生時代なんですけども、まあ、その時代に、ガレージの研究室で研究して、まあ、コンピューターみたいなものができるということは分かっておりましたから、それを動かすですね、OS と言うんですけど、そういったものを研究するということをやっておりましてね。ですから大体あれが1970年、60年から70年っていうところですね。まあ、1960年から70年って言うとまだ機械もですね、IBM の360とかいうのが、まあ、出てた頃なんですけども、まあ、すごく使いにくかったですね。まあ、OS っていうかそういった動かすものも使いにくかったし、それから機械がもともと高くてですね、私なんかもその時会社の技術者でしたけど、会社に1台しかないと。主には経理計算に使うと。じゃあ経理計算に使うから夜が空いてると。じゃあ我々技術系はですね、私なんかもいつも夜中の2時とか3時とかですね、本社に行きましてね。それで、ちょっと1時間ぐらい使わせてもらってました。非常に使いにくかったんで、せっかくもう番を期して使っても失敗してそのまま何の成果もなく帰ってくるってこともありましたね。しかしそういうことが行われておりました。と同時に現在のアマゾンとかフェイスブックとか、それからグーグルとかですね、そういったものも同時にどんどん研究開発が行われておりまして、1990年頃に、まあ、バブルが崩壊した頃ですね、ようやく産業として芽を吹いてきたわけです。まあ、その頃 NEC がものすごく計算機やっておりまして、それも民生用の計算機ですね。その頃計算機のまだ性能が悪かったもんですから、大規模のオフィスコンピューターを扱うときは IBM。それから技術計算をするときは、あの頃は全然技術計算用の計算機ですね。まあ大体2000万から3000万ぐらいしましたので、万円ぐらいしましたので、ちょっと我々に手が届かなかったですね。それを大体100万円ぐらいで NEC が8801とか9801とかって売り出したのが、大体1980年代から1990年代にかけて。ですからちょうどバブルの崩壊の時期にぐらいにですね、どんどんやったらです。で、それで画期的だったのが1995年。だからバブルが崩壊して5年目ですね。ビル・ゲイツが Windows 95というのを発売しまして。 もう大変な熱狂ぶりで、発売日には前の日から秋葉原に徹夜で買い求める若者が群がっておりましたね。まあ、ここに、この写真はですね、NEC の9801という、まあ、あの頃の本当によく使ったコンピューターですね。まあ、これはオフィス用にも使えたし、それから技術計算にも使えました。それに Windows 95を入れてね、画面に映したものですね。まあ、今から見ると、画面って言いますか、ディスプレイもね、テレビ画面ですけど、それも随分やぼったいデザインだなと思いますけど、これがまあその当時の最新でした。それで1995年、これ1995年ですね、先ほど言いました、Yahoo とか Google とか Amazon とか Facebook とかいうのは大体1995年ぐらいに立ち上がっておりますね。もちろんだからその頃に創業しておりますから、研究はまあその20年ぐらい前、1980年ぐらいから始まっておりますね。それから満を持して iPhone ですね。Mac とか iPhone とかいうような Apple 系の携帯電話とかがどんどん出てきまして、それで現在の IT 時代を作ったわけですね。で、これはまあ大成功しました。つまり、まあ当然といえば当然ですけども、まあこれ今から400年ぐらい前って言いますと、ただこう人間がクワをこうやったりね、江戸時代ですから、東海道53次とか言って、もちろん汽車もなければ、もちろん新幹線もないっていう時代から全部変わって、機械で やるようになり、自動運転になり、自動車が流行り、家庭電化製品ができ、新幹線が引かれと、いうことをずっとやってきたわけですから、それが全部実ったのが大体1990年だったわけですね。まあ、少し遅れて、こういう次の世代の電子関係が普及してきたのが、まあ2000年以降ということになるわけですね。で、現在ではもう本当にスマホをなくしては生活ができないと、まあ言うほどに、まあ電子系が発達したわけです。つまり、考えてみますと、戦争が終わる。まず戦争っていう大仕事がありました。戦争が終わる。そしてみんなが高度成長、生活の方に目が向いて、それまでに進んできた自動機器だとか、それから制御機械とかそういうのを使って、全部家庭生活も変わる。職場もどんどん変わる。交通系も変わる。っていうのが1990年に終わった。ということは、1970年ぐらい、昨日ね、出しました鉄鋼のグラフでわかるんですが、まあ、1970年に鉄鋼が日本では終わったわけですね。まあ、その頃はちょうどだから先見性のある人たちは次は IT だと、まあ、いうことで IT を一生懸命やってたわけですね。だいたい基礎科学からそれが応用がバーッと花開くにはだいたい80年なんですね。まあ、電気が発見されたのがまあだいたい1850年ぐらいですので、電気が盛んに使われるようになるのは20世紀の最初なんですね。自動車の発明が19世紀の終わりですから、まあ、自動車が普及するにはまあ1980年ぐらい。まあ、ほとんどのものがですね、20世紀の終わり頃には、まあ、普及が完成するという時期に当たる。ところが、アインシュタインが特殊相対性原理を発表したのは1905年でしたかね。まあ、1915年ぐらいに一般相対性原理。まあ、その頃今度量子科学も進んでおりまして、まあ、いろんな新しいそういう原子モデル、まあそういったものが明らかになって、それが花開いてきたのが、まあ1950年の半導体の発見、それからそれを応用したものが、まあ1990年ぐらいというふうに、非常にこう合理的っていうか理論的にですね、やってきたわけですね。ですからアメリカを中心とした、アメリカがほとんどなんですが、アメリカを中心としたそういった産業の発展っていうのは、まあ1990年ぐらいから花を開いてきたっていうのは当然なわけですね。ですからまあ通常の産業人、もしくは通常の学者はですね、バブルが崩壊した頃はまあ当然だなと。バブルの崩壊っていうのは当然だなと。これからまた新しい電子系、情報系のね、産業がさらに発達して、我々がやってきた自動機器をですね、さらに有効に使うようになるだろうなっていうのが、我々科学者とか産業人の先端でしたね。だけどやっぱり日本は遅れておりました。私もですね、インターネットっていうのを本格的に勉強始めたのは1985年ですよ。で、1990年頃には相当レベルの高い本をですね、アメリカから購入して、英語の本もこんな厚かったですね。それを丹念に読み出したのが1990年ですよ、やはり。 ですから、まあ、時代が動いてくるな、ってのは分かったけども、やっぱり日本は一歩遅かったような感じがします。社会全体も少し遅かったですね。ですから、現在は、その、コンピューターはもう、NEC はほとんどやっておりません。それから、まあ、今、パナソニックのコンピューターなんかがね、盛んですが、Mac ですね。コンピューター自身は、しかしコンピューターのもう OS なんていうのも非常にこう、Windows ですらね、もう最近はちょっと古いかな、というような形になりまして、まあ、AI と言いますかですね、それにさらに頭脳の状態を含めたものがこれからというふうになっておりますね。で、日本はどうだったかって言いますと、やはり日本はですね、残念ながら、まあ、正直に言うとですね、ちょっとレベルが低かったんですね。レベルが低い時にどうなるかっていうのは、2、3日後に私がまとめて話をしようと思います。私の体験がちょうどそこでしたからね。私が、まあ、大体、油が乗ってる時期っていうかですね、40歳から60歳ぐらいの頃、そこで時代の転換期に当たっておりましたから、非常にこう強い印象を私を持ってるんですね。で、日本はどこに行ったかったらですね、もう物は十分にある。食べるものもあるし、着るものもあるし、家もまあまあちゃんとしてきた。瞬間湯沸かし器もあるし、お風呂もセンサーひねればお湯が出てくるようになった。クーラーもついた。自動車も大体持とうと思ったら持てるようになる。というような時代になりましたんで、日本人はそれで満足しましてね。そして、これからはまあ、環境の時代だなんて言い出してですね。今でも尾を引いてますけど、石油がなくなるとか温暖化するとか、それからリサイクルしなきゃいけないとかね。同時に嘘をつく人が非常に増えましてね。この頃から嘘をついて儲けるって人が非常に多くなって、皆さんまだ覚えておられるかもしれませんが、ダイオキシンとかですね。環境ホルモンとか、全く毒性がないものもですね、持ち出してきました。それから、もちろん、こう、世界はね、どっか探せば、悪いことする人がいるんで、例えば工場の周りが木が枯れてると、それで大変だ大変だ、環境が破壊されてる。いや、そんなことなくて、それは工場がですね、規制をくぐってね、悪いことしたから、そういうことが起こったわけですね。だけど、まあ、1990年にバブルが崩壊してから、まあ、だいたい20年間ぐらい、日本は、もうそういう環境つって、環境ってのは後ろ向きですからね。環境を良くするってのは前向きですよ。環境を良くするってのは前向きなんですが、環境で騒ぐっていうのはこれは後ろ向きですね。で、まあ、ここにちょっと NHK のね、放送を撮ったんですけども、まあ、こうやって活動した人が悪い意志でやったわけじゃないんで、ちょっと顔だけはもう切ってありますけどね。申し訳ありませんが、顔を出したくないかもしれませんので。これは女性と子供がですね、なんとか和歌山とか行って、クルクルシティって言うんですかね。まあ物をリサイクルしようって言うんでしょうね。それを生放送してみんなでこんなやって楽しいねって言ってやってるとこなんですね。で、大失敗しました。嘘が入ってましたからね。やっぱり嘘をついて、普通の善良な人を騙すっていうのは、大体1990年からやっぱり始まりました。嘘をついて、嘘をつかなかったら、こういうね、女性とか子供っていうのは純情ですから。それから、悪いことしませんからね。嘘さえつかなければ騙されません。だからリサイクルなんかでも、リサイクルすれば、余計に資源も増えるし、ゴミも増えますよって言えば、多分やんなかったですよ、皆さんね。石油もなくなりませんよって言ったら、やっぱり節約もしませんでしたよ。だから、石油がもう30年でなくなるとかね。それから物がもう足りないから、もうリサイクルしなきゃダメだ。なんて言うとね、リサイクルというのは余計に物を使いますからね。で、そういうことを言わずにですね、社会運動を起こすというようなちょっとタチの悪いですね。まあだからつまり玄人が素人を騙すということが現在でも行われております。まあ、現在の環境関係もですね、まあ環境関係なんか私もやってきましたんでね、ここで一回まとめてもう一回整理をしようと思うんですけども、これはね、もうなかなか学者にとっては大変なんですよ。国が進めて、NHK がそれに乗っかって、嘘を固めて、それで女性子供を騙して、それで皆さんでやりましょうっていうところまで社会が行きますとね、それを科学的な根拠で覆すと難しいんですね。特にリサイクルなんかはエントロピー計算がどうしても必要ですね。で、エントロピー計算のできる人が、あの頃、リサイクルを担当した学者にいたかっていうと、ほとんどいませんでした。その頃、リサイクルを進めてた学者っていうのはですね、もちろん経済学者とか文化系の人はできませんね。計算ができません。 それからあとはこう、簡単には冷や飯を食べ捨てた人ですね。生産現場でもあまり力が出せない。あまり学問的な力もないし、技術力もない。だから、日が当たらなかった。なんていう人がですね、リサイクルはいい、リサイクルはいいって言い出しました。その人たちは、まあ非常に悪いんですけど、簡単に言えばエントロピー計算できないんですね。まあ、できないから、なんか素人と同じようにペットボトル一回使ってこんなに真っ白で綺麗なんだから、もう一回使えるじゃないかと。なんでこんなもん新しく石油で作るんだっていう、まあ素人魂の話をしましてね。で、こんなクルクルシティとか言っちゃってですね。それでやったわけですね。しかもそれに尾ひれがついてドイツではみんなリサイクルしてる。ちょうどその頃僕も、ドイツとかイギリスとかヨーロッパに割合と学会で行く機会がありまして、で、ヨーロッパの学会で昼休みなんかみんなでワイン飲んだりなんかするときにですね、いろいろ調べました。それから話も聞きましたね。いや、リサイクルとかほとんどやってないなっていう感じでした。実際上はドイツの最高のリサイクル率が8%ぐらい。イギリスの最高のあの頃の最、もう今全然やってませんけど、いや、イギリスの最高のリサイクル率が1.5%ぐらいなんですね。ですからまあ日本で放送されてたものと全く違います。これは普通の人が騙された、普通の女性子供が騙されたばかりじゃなくて、産業界も随分騙されましたね。なんか焼却炉で特別な焼却炉を一生懸命研究されたりした人もいましたけど、ドイツでやってるやってるって言って。僕もドイツ行った時ちょっと調べましたらね、ドイツの中でものすごく何万とある焼却炉の中で2つだけそういうのがありました。だからまあ、ドイツでも特別な試みとしてやってたってことですね。だけど日本人は白人コンプレックスありますから。だから白人がやってるよ。ドイツがやってるよ。あ、ドイツ様がやってるのかってなことになりましてね。私なんかも悪者扱いでしたね。もうね、武田はリサイクルに反対してる。環境悪くしていいのかって。いや、そういうことじゃない。環境を良くするには学問的な裏付けがいるってことなんですね。エントロピーが増大するような行為をやったって、環境が良くなるはずがないわけですよ。ですから、ちゃんとした学術的なね、根拠を持ってやんなきゃいけない。これが日本とアメリカに大きな差ができました。またヨーロッパも一部ね、ドイツなんかはそういうことを選択したもんですから、まあ、ドイツは日本ほどは感情的に閣下しませんでしたから、半分ぐらいダメージを受けましたけど、日本ほどダメージは受けませんでした。世界の中で、まあ、技術立国と言ってた日本がですね、集中的に嘘をついて国民を騙したってことですね。それで、環境の問題とかそういうのは新しいことな、国民さえ騙せば、そっちの方向に持っていけますね。まあ、リサイクルなんか一番極端で、地方の自治体なんか行ってですね、僕は、リサイクルは良くないということはご存知ですかって言ったら知ってると。まあ、地方の、自治体の人が言うことがあります。自治体の人自身がリサイクルに一生懸命って言うこともありますけどね。ただ、リサイクルに批判的な自治体っていうのもあります。しかし、そこの人に、じゃあなんで今でもリサイクルなんかやってんですか？ゴミの分別回収なんてやってんですか？って言うと、いやね、おばあさんがね、怒っちゃうんですよ。分別回収もしなかったらダメじゃないのって言われるのってしょうがないからやってます。つまり、国が嘘をつく。NHK がそれを宣伝する。そして、お母さんとか子供たちが、くるくるくるくるなんてやる。そして定着した社会現象っていうのは、そう簡単には直せないんですよ。学問的におかしくても、日本を非常に痛めてもダメなんです。今でもそういう嘘が蔓延してますね。だからまあ僕なんかはせっかく官僚になったり、国立大学出てる人なんかはね、やっぱり日本に恩義があるんですから、日本人としては嘘をついて自分の立場を守ろうとか、嘘をついて儲けようとかいう心をね、なんかの機会に、俺はもうそういうことやらないというふうに決意をしてもらいたいと思いますね。まあ、いずれにしても、電子系に行ったアメリカと、それから環境系に行った日本というのは、その後どうなったかというのは、もう1990年からね、もう35年経ちまして、はっきりとした結果が出てますので、これはもう現在理屈ではなく、エントロピー計算なんかしなくても、もうわかってることであります。